私のおじいさんは大沢に生まれております。そして13歳の頃だと思いますが、大工になろうと思って大工奉公をしたわけですが、その先は鬼柳だそうです。まず花町からそこへ行くって言うんだから、相当有力な、まあ、偉い師匠さんだかと思います。合計13人いたそうです。まあ一生懸命やったに違いないんですが、いや、これに誰ば誰どこへ行っても指揮を取らないと、大丈夫だからと言ってまだやってみろというので返されてきた。その時30歳ぐらいだと推定しますが、花町のどっかに独立して仕事を始めたと。かなり中速に認められたと。数人の後、はっきりわかりませんけれども、花町の後ろの御用大夫って言いますが、棟梁に選ばれたそうです。運気が一応良かったと思うし、前にいた人がなんか、年取って死んだとかなんとか何かがあって推薦されたようでありますが、私の親父から聞いたのは、民法、その当時あいなの民法ですから、武士と同じように、100人武士をもらったそうです。100人武士って自分全部使うわけじゃないです。この大工さんたちはもちろん、車間さんとか、石屋さん、あるいは屋根屋さん、そういったのに関連のある職人を100人ぐらい、いつにも声をかけたら、パッと集まってもらうような体制を作っておかなければならない責任がある。だから仕事をさせなくてもある程度の手当をくれて、お城の御用のある時はすぐ来てくださいよと。はい、何を取り合い、おいでも行きますと、いうような状態にして、で、自分はやっと食うだけ取って、できるんだけみんなでやらなければ、後ろの御用は務まらないわけだから、そういう体制を整えていたそうであります。明治5年の廃藩までその状態で勤めていた。で、明治5年には、皆さんご承知のように、花巻は、南部藩の出先と言いますか。ですから、当然、盛岡の南部藩も、朝敵になったために、大した、役にもつかないんで、お城は解体させられてしまって、現在もありませんが、花巻でも、それと同じになって、建物を解体して、この解体した木材をこの窓の下に柱一本何歩とかといったようにして払い下げをしたそうです。それで、お城といったようなその立派なものではなかったそうです。建物は全部で小屋とか、なんとか倉庫、武器、弾薬の倉庫とか、いろいろあって14棟あったそうです。本丸とも言うべきものは2階作りで、頑丈な小屋といったような作りだったそうです。そして、明治5年に私の父親、常吉が生まれたわけであります。私の兄貴は皆さんもいくらか知ってるんでしょうが、康介と言いまして、その次は直介、その次は良介、四番目の吉介、その次が女で、一番、六番目で五男の大介というのは生まれております。この子供を育てるに、一回の職人では、ダメだという私の親父の考えで、何か副業ということを考えて、石紙に自分の手でできる。その当時、動力っていうのは水車でしたから、水車小屋を作って副収入を図ったわけですが、私の 学校を卒業したのは大正何年ですが、私、伊豆に日の時、門が譲りました。その時はまだ、電気はなかったんです。間もなく大正5年ですか。電気ができます。動力はいわゆる電気になって、水車がなくても、米もつけるし、洗剤もできると。それで、その当時の杉米機というのはもちろん木にですが、そこに丸の子を仕掛けて洗剤をやったわけです。大した、評判って言いますか、最も新しいやり方であったわけですが、
機械大工といったような私の親父が主に、もちろん大工にしたから木造が中心でありましたけれども、これからの機械は死んではダメなんだと、鉄じゃなければ機械にならねえんだというので、鉄の方を勉強した範囲だと言われましたので、私の兄貴弟興味をいたしまして、早速旋盤一台買いました。六尺旋盤でしたが、中古品といってもほとんど花街でどこにもありませんでしたから、もちろん新品ですが180円でした。昭和13年に父親が死んだというので直ちに帰ってきました。葬式を済ませて、まだ3人でやりましょうというので、会社を有限会社花巻鉄工場を作ったわけです。15年の年であります。それで今の建築の工場のところに建材林というのがありまして、そこの隅の方に私が15年に200坪の土地を買いまして、芋の工場、一棟で機械工場、芋の工場を全部を兼ねた建物を、120坪の建物を建てまして、そこで始めたわけですが、現在のそこ3000坪まであるんですが、借りたいと。なかなか、いや、あなたっても、地主が10年以上ありましたが、とても借りられたもんじゃねえんだと言われましたけれども、私、父親から、前からお世話になっている愛称さんの おじいさん、旦那さんに頼んで、旦那さんというのは、昨年の国ですか、12月亡くなった人のお父さんです。その旦那さんと一緒に私は歩いて、その地主さん、ニャンジンさん、ミトさん、高橋市豆腐屋さん、それから半平さんというのは、環状町ですか、その他、小原源氏さんもある、その他、いろいろあるんです。いずれにせよ、全部借りました。というのは、この、若者は、今晩建てる友達が、当時、お宅の当時をからして、って言うから、貸して移民としていくね。私の親父は高橋常実。くじゃ、高津にの運賃だから。ああ、そうっすか、高津にの運茶か、と。で、まず、お受験し、そういったわけで、その人の、くず沿いはもちろんですが、どこへ行っても、たがつに飲んちゃかと、で、まずお受験し、というような状態で、いずれについて全部借りてしまったわけです。工場の配置、落ち者なんかも、私が中心になって作りまして、18人に、14棟に建てました。作ったものは、遊ぶに、脱穀地ですか、それは、歯車もついて、まあ、皆さんのこと、今ほどと見られませんけど、それから、馬行ですね。杉、マディシスです。あれを、随分作りました。その当時、県内配置ですから、その当時、大型トラック2台あって、資材の、搬入、精神の搬出、とやりましたが、その間、釜石製鉄所、下津製作所等の協力工場になりまして、釜石製鉄所からは、即回、爆撃されることを予想しまして、いろんな部品、 たくさん頼まれる。それから、傘の、空傘のある時は、製鉄所で作った、シラ鉄、丸鉄、コークス、石炭、そんなのを、どんどんどんどん送ってよこしまして、うちの、今のこの、引っ込み線のところのところさ、山盛りにしておりましたが、これが今ちょっと言ったようにしたが、終戦と同時にそれを全部もらうことになりました。釜石に作ってるのは、シラティズとマルティズだけで、一般類は作っておりませんでしたから、あまり大した、恩恵もなかったけれども、いろんな物と交換をして利用することができました。そうして、通信となって、徴用で向こうの方行って、ひたひたとが、どんどん帰ってきて、運転が一つもできていない、ない下地でも人が欲しかったために、どんどんどんどん入れて、180人ばかりになりましたが、それから、労働葬儀というのはできまして、終戦後は、とても今のようでなくて、悪質な労働組合で、その下地のスローガンというのは、工場を潰すのが目的だと。私は直接は知らないけど、何にもそう言ったやないんで、何にもかんにも、汚せ汚せ、何にも仕事も、作ったものはろくな問題ねえから、金も入らない。働かなくても、賃金は優先であると。月末になればもちろん払うんですが、でも、資材が、釜石から輸入された資材が山のようになって、だいたい水産で2000トンありました。それを売って賃金を払うと。まあそういう言葉で、繰り返していたんですが、短大よりは山をも食い潰すという通り、たずまずそれなくなる。そして工場を抵当に入れ、機械を抵当に入れて、金を借りて払うと。ずずぬ経営者としては、全くその人たちに応対するだけで、どうしてこうするかといったような頭も巡らないし、仕事の方もしなければならない。そのために、おさり同士で、たとまず破産ということになります。それが24年の時になります。破産と同時に、兄貴も雇っても、俺は食い食ったらダメだし。弟も、とても、その当時、人口に相当借金が残りましたから、とってもそんな大金、払っていけないし、やめたと、どうするって。で、私もやるだけねって、まあ、なっきりでも、俺はやると。なんでやるかといえば、それさ、くすかって言えば、来ていかれ願ったということは、弁当を持って手間取りが、私ができなかったわけです。